国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平国家主席は、インドネシアで強い地震が発生したことを受け、見舞いの電報を送りました。中国外交部は、日本の為政者に在籍の猛省と軍国主義との完全な断絶を改めて促しました。商務部など9部門は、地方消費市場の活力を喚起し、県域の消費を活性化することになりました。以上はこの時間のニュースの主な項目です。はじめに、習近平国家主席は8月17日、インドネシアで強い地震が発生したことを受け、プラボー大統領に見舞いの電報を送りました。習主席はその中で、帰国で強い地震が発生し、多くの死傷者と財産の被害が出たことに衝撃を受けた。中国政府と中国人民を代表し、犠牲者に対し哀悼の意を慎んで表するとともに、遺族と負傷者の皆様に心からのお見舞いを申し上げる。インドネシア政府と国民は、プラボー大統領の指導のもと、必ずや早期に災害を克服し、ふるさとを再建できると確信すると表明しました。次です。中国外交部の林健報道官は、17日の定例記者会見で、日本の高市早苗首相が15日に開催された全国戦没者追悼式で述べた式辞について、高市首相は式辞において、反省や教訓という言葉を避けた。侵略の在籍を曖昧にすることで、侵略の歴史を隠蔽し、歪曲し、覆そうとする高市政権の悪質な意図が改めて露呈した。このことはすでに各方面の強い非難と広範な反対を引き起こしていると述べました。林報道官はさらに、日本国内の有識者から、反省しない国は信頼を得られない。防衛大臣のやり方は侵略戦争を支持するに等しいとの声が出ていると紹介し、今年は中国人民抗日戦争及び世界反ファシズム戦争勝利81周年であり、東京裁判改定80周年にあたることに言及し、歴史を直視し、歴史を鏡とすることで初めて同じ過ちを繰り返さず、誤った道に再び入ることを避けられると強調しました。林報道官はその上で、我々は改めて日本の為政者に対し、日本国内及び国際社会の正義の声に真摯に耳を傾け、在籍を深く反省し、軍国主義と完全に断絶し、誤った道を進んでいかないよう強く促すと述べました。次に、商務部など国務院9部門は18日、中国における3級都市以下の地方都市や県庁、農村地域の消費市場である家賃市場を対象とした意見書、家賃市場の活力をさらに引き出し、県域消費を活性化させることに関する商務部など9部門の意見を発表しました。意見は、県域の消費チャネルの高度化支援について、数多くの市場や店舗の改造と高度化をさらに進め、豪賃の商業センターや農産物市場、豪賃の特色ある市場の整備と高度化を支援し、国内外のブランドを導入して地域初の店舗を開設することや、さまざまな方式で再利用可能な土地の改造・開発の推進を奨励するとしています。次のニュースです。 国家統計局の傅良貴報道官は17日に開かれた国務院報道弁公室の記者会見で、今年1月から7月までに中国の装備製造業とハイテク製造業は勢いよく伸び、産業用ロボットの生産量は前の年の同じ時期に比べて 28.5% 増加したと述べました。 3D プリンターの生産量は同 52.3% 増、リチウムイオン電池の生産量は同 40.2% 増だったとのことです。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。中国南部の海南省で14日、2026海南国際コーヒー博覧会が開幕しました。アジアコーヒー協会の張江会長は、中国のコーヒー市場は現在 15% から 25% の年平均成長率を維持しており、少なくとも今後5年から10年続くとの見通しを明らかにしました。データによりますと、世界人口のおよそ6割が居住するアジアにおいて、コーヒー消費の伸び率は世界平均の4倍から5倍に達しているとのことです。中国末端消費市場でのコーヒーの年間消費額はすでに2000億元、およそ4兆7200億円を超え、毎年およそ 20% のペースで拡大しており、世界平均レベルの10倍に相当します。これについて張会長は、世界のコーヒー産業の中心と成長市場は、アジア、特に中国へ移行しているとの見方を示しました。中国では、コーヒー豆の供給は主に輸入に依存しています。コーヒー市場の継続した高成長は、コーヒー豆輸出国のデータからも裏付けられています。中国は2年前、アラビカ種の原産地であるエチオピアで第7位の輸入国でしたが、去年はサウジアラビア、ドイツに次ぎ第3位に浮上しました。次に、アメリカ・コロンビア特別区連邦控訴裁判所は14日、世界最大のドローンメーカーである中国の DJI を中国人民解放軍を支援しているとされる企業を対象としたアメリカ国防総省の CMC 中国軍事企業リストから除外すべきかどうかについて再検討するよう下級裁判所に命じました。 DJI は2022年10月国防総省からいわゆる CMC に初めて追加されました。これについて DJI は何度も声明を発表し、リストへの追加に反対してきました。しかしこうした異議申し立てに効果がなかったため、2024年10月アメリカコロンビア特別区連邦控訴裁判所に正式に訴訟を起こしました。下級裁判所は2025年国防総省に有利な判決を下しましたが、 DJI はその後控訴しました。おしまいのニュースです。アメリカのトランプ大統領の支持率が2期目の最低水準の 33% に落ち込んだことが、ロイター通信と調査会社イプソスが17日に発表した世論調査結果で分かりました。不支持率は 64% に上昇しました。イランとの戦争が長期化したことによる国内のガソリン価格の上昇と生活費の高騰が要因です。以上、この時間のニュース、モーグンがお伝えしました。